ことをお祈りいたします。天のお父様、皆を賛美いたします。この主の復活された日に私たち、主に召された賄われた者たちを集め礼拝を捧げるこの恵みと特権を感謝いたします。誰も働くことのできない夜が来ようとしています。主よ、与えられているこの時間のうちに私たちの責任を全うさせてくださり、まだ救われていない家族友人私たちの祈りを本当に主が聞き届けてくださって、あなたの救いに預かることができますように、また私たち主に召されている者たちがこの終わりの時代に主に用いられるために目を開き耳が開かれ、あなたの御言葉を心深くしっかりと受け止めることができますように、この御言葉の時を主が豊かにご支配し、また導いてください。感謝してイエス様の御名でお祈りいたします。アーメン。3月の、1日に入院をして4日の日に、手術を受けました。皆様のお祈りのおかげで、とてもあの個室を、ただで使わせていただいて1週間ほどですね、ゆっくり休ませていただきました。今回5回目の手術です。新しいがんが見つかって、ビートたけしみたいにあの神経を触るかもしれませんということで、もう高台に立てないんじゃないかなと思ったんですけれども、幸い、守られてですね、このようにあの、復帰することができました。病院で、テレビとか新聞を見ながら、一人で、聖書を読んだり時間を与えられて、いろいろなことを思うわけですけれども、5回の手術受けるたびに体はやっぱりだんだんとしんどくなりますけれども、あの振り返ってみるとその度ごとにこう主の恵みを体験することができてですね、あのそういう私なりの心の旅を整理しながら、今回の手術はまた主がどんな祝福を予定してくださっているのかと、そういう期待で今日々を過ごさせていただいております。テレビを見ながら、あの世の中いろんなことが起こりますけれども、2つのことを思いました。1つは、世界は問題が山積してるなと、この問題が山積してるなという思いがすごくありました。でもう1つは、それにもかかわらず人々は食べて笑って過ごしている。食べ物の番組が多いんですね。おいしい料理の番組がすごく多いです。しかも夜ほとんどあのバラエティですね。何がそんなに幸せなのか、みんな笑って過ごしています。嫌なことは忘れて、おいしいもの食べて、あの、お笑い芸人の話を聞いて喜ぶ、悪いことではないと思いますが、そのアンバランスをこうやっぱり思わされました。国会で、あのある議員が、あの安倍総理に法の支配の反対語は何ですかって聞いたんです。日本という国は法治国家ですか。皆さん法治国家だって知ってます？法が支配してますよね。法によって支配していない国があるかどうか分かりませんが、どの国も法が支配して、法治国家ですね。だから法が支配してます。じゃあその反対の言葉は何ですかって聞いたんです、突然ね。その場面を見ながら、あ、法の支配の反対って皆さん何ですか。答えられませんよね、難しい。その人は答え、安倍総理も答えられなかったんです。で質問した議員が、その答えは人の支配だって言ったんです。法が支配するこの国に反対する、その支配は人が支配する国だと、ある意味で皮肉ですね。法が支配、ちゃんと法を守るって支配してますか。そうじゃなくて、あなたの思いでこの国を支配してますかっていうような、そういう皮肉な質問だったと思います。そのことを聞いたときに、私たちは創造主の支配を信じて受け入れて生活しているか、この国の支配、法の支配を私たちは受け入れなければ捕まりますね。ですから守ろうと努力します。もう一つ、私たちが守らなきゃいけないのは、 創造主の主権、創造主の支配、その2つの支配の中に私たちが生きているということをこう思わされたわけです。まあ、世界は問題山積だっていう話をしましたけど、世界はどのようにして始まったのかということを私たちはこう知っているわけですね。今この私たちが生きているこの世界はいつどのようにして始まったのか、なぜ今これほど問題が山積しているのかということも、私たちがその世界がどのように始まったのかということを見ていくときに、その本質がこう見えてくるわけです。創世記一章に全ての始まりが記録されています。6日間で天地万物全てのものを作られたこと、そして最後に主がこう言葉をこう発しておられるんですね。創造主はご自分が作った全てのものを見られた、見よ、それは非常に良かった。夕があり朝があった第六日、非常に良かったという言葉がこう私たちにとってどんなふうにこう響いてくるのか。今この世界は非常に良い世界でしょうか。今この世界を非常に良い世界と見るか、それともいや、そんな世界はもう私たちから失われてしまったと見るのかによって、やっぱりこう変わっていきます。まず創世記というのはどういう本でしょうか。聖書の一番最初の本ですね。ジェネシスというふうに呼びますけれども、古代ギリシャ語だそうです。ジェネシス、その意味はレジュメにも書きましたけど、起源とか発生という意味です。起源、始まりですね。どのようにして世界ができたのか、どのように人が生まれるようになったのか、そういう意味だそうです。その言葉が英語になって創世記という意味する言葉になりました。で、英語の聖書、ヘブル語の聖書、この間学びましたね。ヘブル語の聖書学びました。私たち皆さん、ヘブル語で初めにという言葉は何ていうか、ベレシート、ね、ベレシート、英語ではインザビギニング、日本語では初めにってなってます。初めに、文語訳ではこれは何て言うんですか、原始って言うんですか、これを初めにって呼ぶのかもしれない。中国語はこれ何て呼ぶの、基礎、基調。韓国語は手帳ですね。初めに、これは初めを知っている方しか言えない言葉です。私は初めを知ってるよ、初めはこうだったんだということを語ってくださる、その本なんですね。創世記は2つの区分があります。1章から11章、この間バイブルアカデミーで学んだ、初めに天地万物を作られた経緯、そして、素晴らしい、良かったと言われている世界が、3章で人間の堕落によってエデンの園から追放されている記事、6章から9章はノアの大洪水によって全ての人類が滅ぼす、8人だけが生き残った記事、11章にバベルの塔事件というものが記録されています。そして全世界に人々が散らばっていって、民族と国家ができたよって、私たちはその子孫です。このようにして世界が始まりました。で、創世記12章から50章はアブラハム、イサク、ヤコブ、いわゆるイスラエルの家族の物語ですね。まあ、そのような内容を頭に入れた上で、今日学びたい創世記1章、特に分けられたという意味ですね。分けられた、そのことを頭に入れて少し読んでみたいと思います。創世記1章と2章に描かれた世界は、見よ、非常に良かった世界です。今私たちが住んでいる世界とはかけ離れた世界でした。想像することもできません。死も罪も命もない、嘆きも悲しみも涙もない世界だったでしょう。主が見よ、それは非常に良かったって言われている世界、完全に調和した秩序の世界、創造主の秩序が完全に実現している世界。創世記一章を読んでみて気づくことは、 そこに分けられた、分けたという言葉がたくさん出てくる、その概念がたくさん出てくることですね。ちょっと長いんですけど、せっかくですから、私が読んでみたいと思います。そのような概念を頭に入れながら、少し読んで、早く読んでみたいと思います。新改訳でお読みします。はじめに創造主が天と地を創造した。地は暴漠として何もなかった。闇が大水の上にあり、創造主の霊が水の上を動いていた。創造主は仰せられた。光があれ。すると光があった。創造主は光を見てよしとされた。創造主は光と闇とを区別された。創造主は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり朝があった第一日。創造主は仰せられた。大空が水の真っただ中にあれ、水と水との間に区別があれ。創造主は大空を作り、大空の下の水と大空の上の水と区別された。そのようになった。創造主は大空を天と名付けられた。夕があり朝があった第二日。創造主は仰せられた。天の下の水が一ところに集まれ、乾いたところが現れよ。そのようになった。創造主は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。創造主はそれを見てよしとされた。創造主は仰せられた。地が植物、すなわち種を生じる草や、その中に種がある実を結ぶ果樹を種類に従って地の上に芽生えさせよ。そのようになった。地は植物、すなわち種を生じる草と種類に従って、またその中に種がある実を結ぶ木を種類に従って生じさせた。創造主はそれを見てよしとされた。夕があり朝があった第三日。創造主は仰せられた。光るものが天の大空にあって、昼と夜とを区別せよ。印のため、季節のため、日のため、年のためにあれ。また天の大空で光るものとなり、地上を照らせ。そのようになった。創造主は二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼をつかさどらせ、小さい方の光るものには夜をつかさどらせた。また星を作られた。創造主はそれらを天の大空に置き、地上を照らさせ、また昼と夜とをつかさどり、光と闇とを区別するようにされた。創造主はそれを見てよしとされた。夕があり朝があった第四日。創造主は仰せられた。水には生き物が群がれ、鳥が地の上、天の大空を飛べ。創造主は海の居住と種類に従って水に群がり、うごめくすべての生き物と種類に従って翼のあるすべての鳥を創造された。創造主はそれを見てよしとされた。創造主はそれらを祝福して仰せられた。うめよ増えよ、海の水に満ちよ。また鳥は地に増えよ。夕があり朝があった第五日。創造主は仰せられた。地が種類に従って生き物を生ぜよ。家畜や這うもの、野の獣を種類に従って。そのようになった。創造主は種類に従って野の獣を、種類に従って家畜を、種類に従って地のすべての這うものを作られた。創造主はそれらを見てよしとされた。創造主は仰せられた。さあ人を作ろう。我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。創造主は人をご自身の形として創造された。創造主の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。創造主は彼らを祝福された。創造主は彼らに仰せられた。産めよ増えよ、地を満たせ、地を従えよ。海の空、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。創造主は仰せられた。見よ、私は全地の上にあって、種を持つすべての草と種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与える。それがあなた方の食物となる。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与える。そのようになった。創造主はお作りになったすべてのものを見られた。見よ、それは非常によかった。夕があり朝があった第六日。 1日目天と地、暗闇と光を分けられました。2日目大空と海を分けられました。3日目地と海、種類ごとの植物を作られました。4日目昼と夜、5日目は種類ごとの鳥と魚、6日目に種類ごとの獣、家畜、地面を這うすべての生き物、そして創造の最後に人を男と女とに区別して作られました。男と女に分けて作られた、人を作られた。そして最後に創造主と人の間も分けられました。人は特別な存在として作られました。創造主の形に作られました。さあ我々の似姿に作ろう、そのように人を作られたんですね。特別に作られた。しかしあくまでも人は創造物です、被造物ですね。そのことを私たちは教えられなければならない。主はそれを教えようとされたんです。どのような方法で教えようとされたのか。それは善悪を知る知識の木の実を食べてはならない、たった一つの戒め、これが私とあなたの間の区別ですよ。あなたは私の形に作られたが、しかしあなたと私は違うんだ。その木を取って食べてはならない。これだけは守ってほしい。数限りないたくさんの食物がエデンの園にあって、自由に食べていい。食べることに苦労する時代ではないし、環境ではない。何でも食べていい。何の不満もない。喜びと感謝にあふれる、そのようなエデンの園、たった一つだけ、たった一つだけ、この木の実の実だけは食べるな。それだけ守れ。それだけ区別としてあなたに置く。それを私たちに教えられたんですね。結果的に私たちの先祖はそれを食べてしまいました。区別を取り払ったんです。神のようになりたい。それと関連して最後に主は第7日目を祝福して、これを聖なるものとされた安息日の聖定が2章に出てきますね。この安息日は他の6日間と区別しました。この安息日を守ることも人と創造主の区別の大切な教えですね。2つの教え、守ることによってこの秩序を維持することを望まれました。安息日は人のために与えられたってイエス様も教えてくださった。安息日は私たちを縛るためではなく、安息日は私たちの祝福のためです。今安息日、私たちは主の日を守っています。この主の日を守ることは私たちのためです。私たち主の民のためです。本当にそのことを私は信じているし、知っているし、皆様も信じていらっしゃると思います。この区別した、性別した、分けた、この創世記一章から学ぶことができる。ですから逆、罪とはこの秩序を破壊することです。区別を乗り越えること、創造主の支配に反逆することです。創世記3章で非常に良かったと喜ばれた世界に罪が入ったということは、その秩序を人が壊したということです。そこから全ての不幸が入りました。死と苦痛、秩序の崩壊が始まったんです。罪が侵入した。6000年の歴史はその広がっていく歴史です。難しい言葉で言うと、無秩序が広がっていく時代、無秩序がどんどんどんどん広がっていく、そういう時間、拡大していく、人の環境も体も世界の国々も皆その秩序を破壊していく、そういう過程であります。混乱が広がっています。政治も経済も今どうでしょうか。誰かコントロールできる人いるでしょうか。イギリスのメイさんは牧師の娘だそうです。毎週日曜日礼拝に行って、何を祈ってるか分かりませんが、イギリスあの栄光にあふれたイギリスが今前にも行けない、後ろにも下がれない、横にも行けない、全く どうしていいかわからない混乱の中に置かれています。メイさんは言いました、もう限界に近い。結婚と性が崩壊しています。性は 今や男と女に限らない時代になりました、ね、さっき男と女に作ったでしょ。今実はどうなっているかというと、第三の性があるそうです。男と女以外の第三の性、またあの 無性というんですが、性のない人がいます。私には性がないという主張し始めている人がいます。 Facebook のアメリカ版の性別欄を選ぶところには58種類の種類があるそうです。男と女じゃなくて58種類あるわけです、間にね。それを選ぶわけです。私たち同性結婚の合法化が進められています。日本もそうなるでしょうね。こういうメッセージをすると捕まる時代がそのうちやってきます。同性結婚は違法です、創造主の方からすると違法ですって言ったら捕まる。この地上の方によって捕まってしまう。もうそういう時代に入っています。性の乱れ、当たり前のことになってしまいました。ソドムとゴモラが滅ぼされた理由は性の乱れによって多くの神学者が言っています。遺伝子の操作によって、その組み換え操作によって植物や動物の種類、秩序が壊れています。私たち何を食べているか分かりません。どんな操作が行われているか分かりません。また天使についてどうでしょうか。私たち目の見えない世界の見つかいと言われている彼ら、3分の1は堕落したって書かれていますけど、自分の領域を守らず自分のいるべきところを捨てた天使を永遠の地獄で閉じ込めているって主は言われています。自分の領域を守らず自分の領域を捨てた天使たち、そして創造主と神の混同、これ相愛の信仰ですよね。神神神って言っていいんだろうか。いつもそのことを私たちはこう突きつけられています。私たちが信じる素晴らしい創造主イエス様、その方を神と呼んでいいのか。いいって言うんです、一般的には。それでいいんだって。でも深く考えると、創造主と神を混同し反神論に入っていくと何が起こるか。究極的には宗教の統合が実現します。みんないろんな神様信じていいじゃないか、宗教が一つになる時代がやってこようとしています。昼活動して夜休む秩序がありますね。日時計みたいな、なんかそういうのが人間の体の中にもあるそう。科学的に言うとメラトニンというホルモンがあるんです。あるんですって、あるんだそうです。それは夜9時になると活動を始めるんです。9時頃からで、夜2時になると、夜中の2時になるともうその最高潮で、だんだんまた、だから夜働いて昼間休むというホルモンだそうなんですが、それがどういう役割をしているかというと、脳を守ってくれるんですと。脳を守る。だから脳を休みなさい、夜中に脳を動かすなっていうわけですよ、自然の秩序はね。でそれを守らないとどうなるかっていうと、脳がおかしくなるだけでなくて、がんになりやすいって。今どうでしょう、大人の人たち夜遅くまで働いて、それが24時間働けますかがすごい美徳になってますよね。体を壊して、心を壊して破壊して、うつ病になって、もう過労死する人たちが続出しています、特に日本という国。子どもたちどうでしょう、夜通しゲームして脳を破壊してるんです。創造主の秩序守りましょうという、それは私たちのためでしょう。私たちの健康のため、私たちの精神のため、そして何よりも私たちの創造主の形のために。分けたものを壊してはならない。分けるっていうことは創造主の秩序 創造主の秩序について、トミー先生からバイブルアカデミーで学びました。面白い例え、マンションの三位一体の創造主をどのように表現したらいいのか、ね、学びましたよね。マンション住んでるとして、マンションのオーナーが創造主です、主です、ね、マンションの管理者が私たち、マンションの住人が体です。この秩序が分かりやすいんじゃないでしょうか。ある部屋が火事になったら全部もう 丸焼けですよね。がんというのはそういう病気です。自分のいる領域を侵していくわけです。私もがんですけど、本来あるべき機能、本来いるべきところを侵していくわけですよ。細胞がそっちの力の方が強い、免疫力が弱くなるから。燃え移ってその体を破壊してしまう。本来あるべく機能をやめてしまうことが罪です。いるべきところにいなさい、あなたはここにいなさい、いや私は他の臓器に行きたい、そんな縛りは嫌だ、夜起きてて何が悪いんだ、男同士で結婚して何が悪いんだ、好きにさせてほしい、これが罪。このまま世界はどんどんどんどんその方向に進んでいくでしょう、ね、救いがないんでしょうか。あるんですね、救いがあるんです。イエス様が十字架にかかって2000年前に私たちの罪をすべて許してくださいました。そのエントロピーっていうんですけど、無秩序の時代に終止符を打ってくださった。それからシントロピーという言葉だそうですけど、秩序が生まれ始めた、秩序の回復が起こっているんです。2000年前からその回復が私たちのところまで来たんですよね。この四日市まで来た、本来の形に私たちは回復された。私たちの心、それと体が主のものとして作り変えられた。誰でもキリストにあるもの、新しい被造物です。見よ、古きが過ぎ去って見よ、すべてが新しくなった。これが私たちのアイデンティティ、 DNA です。エデンの園からアダムとエバは追放されましたね。もうここにいる資格はない。イエス様は十字架で死なれるときに二人の犯罪人が一緒に死にましたよね、十字架で。その一人が、イエス様あなたが御国に行くとき私のことを思い出してくださいお願いしました。一人は罵って、お前が神の子なら私を救ってみろ。これ二つの人ですね、二人の人、私たち全ての人間、この二つに分けられる。主よ憐れんで私のことを思い出してくださいって祈った人、祈れた人、それが私たち。イエス様は何て言われたか、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。パラダイス、エデンの園、回復したんです。イエス様は私たちのためにエデンの園を回復してくださった。今私たちの時代、主の民か主を無視する、そんなものどうでもいい、私は私の力でやっていくという、その民と二つに分けられています。今も分けられているんですね。主の民か滅びの民か。善悪を決めた方がおられます。善悪の知識の木の実を食べて善と悪が分かったでしょうか。分かってどうなったでしょうか。善と悪を私たちはちゃんと操縦できているでしょうか。分かっていても悪いことしてしまう私たち、悪いことだと分かっても、善と悪を分かっていたい、私たちが幸せになったでしょうか。それを食べるなって言われた主がおられます。 夜なるべく早く寝ましょう、ね、10時に寝て、若い時に来てよかったのは、私10時に寝るようになりました。健康になりました。夜寝ましょう。主が喜ばれる秩序です、ね、そして朝早く起きたらいいんです。そして男の人は女の人と結婚しましょう。こんなことを言わなきゃいけない時代になっちゃって、結婚しましょう、ね、聖なる人を守りましょう。礼拝の日として聖別しましょう。これ私たちの特権ですよ。世の中の人がわからない素晴らしい特権です。この日があるがゆえに私たちは自分たちの命を守ることができる、思い出すことができる、新しくされることができる。充電されなければ、命をいただかなければ枯れていく。そして御言葉を蜜のように味わいましょう。あのベレアの人たち、使徒の働きに出てきます。ベレアの町の人たちは素直で非常に熱心に御言葉を受け入れ、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べたって。御言葉を毎日熱心に調べるためでなければ、私たちこの世の中で戦って勝利することはできません。世の力、サタンの力は凄まじいです。そして私たちがいただいた恵みを毎日毎日伝えましょう。救われる民がこの町にもたくさんいるって、堀子先生その言葉に支えられて、そしてそれ私たちにも残してくださった。救われる民がこの町にもたくさんいる、そういう小さな主に喜ばれる秩序、主の創造主の秩序を私たちが実践することによって、主に喜んでいただける。よく頑張ってるねって最後天国に行った時に言っていただけるように。それは全然目立たない戦いでしょう。誰も評価してくれない、誰も見ていないところで一人で、でも聖書の中に奥まった部屋で見ている主がおられるって、あなたの願い事を奥まった部屋で一人で祈りなさい、そこに私はあなたの祈りを聞いてるって、その方がいらっしゃるから生きていかれるし戦っていける、ね、私たちはそういう戦いに召された主の兵士です。私たちの応答、この週もね、今アメリカ行ったりタイに行って戦っている私たちの仲間がいます。それぞれの場所で毎日毎日の戦い、主に喜ばれる戦いを日々積み重ねていきたいと思っています。一人では戦えない戦い、互いに励まし合うために私たち教会というものを与えてくださいました。互いに兄弟愛し合って、弱っている兄弟を励まして祈ってあげて、祈りがどれほど私たちを助けるか、アメリカのチームからも皆さん祈っていてくださるからとても励まされるって、ね、そういう私たち本当に仲間として、この週もまた明日から新しい年度が始まりますけど、2019年すごい大きな期待を持って進んでいきたいと、そのように思います。お祈りいたします。天のお父様、私たちに創造主の秩序を回復させてくださり、その秩序をさらにたくさんの方々にお伝えするようにと召してくださり感謝いたします。エクレシア、私たちは召されたもの、あなたの主の戦いのために召された者たちです。どうぞあなたの力で、あなたの命で、あなたの喜びで満たしてください。そうすれば私たちは生きることができます。そうすれば私たちは戦うことができます。この世にあって私たちを滅ぼそうとする悪魔の働き、しかし勇敢でありなさい、私は世に勝利した、 私たちもイエス様と共に十字架につき、そして死に三日目によみがえりました。その復活の力で、十字架の血の贖いの力で、私たちを新しくしてくださり、私たちを満たしてください、私たちを使わせてください。感謝してイエス様の御名でお祈りいたします。アーメン。